User Radio Star, FM Hikone 78.2.
ね、今始まりました。
あれ、はい、おはようございます、はい、初心ラジオの時間がやってまいりました、
はいはい、
この番組は FM コネ彦根の本社エースアクアシステムスタジオより私ネタガリディレクターの小畑芳彦と、
はい、おはようございます、滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りします。
一人ブツブツ何を喋っているのかをちょっと検証したくて何もオープニング喋りませんでしたけども、
いや寒いね、
はい、12月4日です。
ちょっと やっぱり寒いのは嫌やわ。
暑さは感じひんけど寒いの感じるね。
感じる、めちゃくちゃ感じる。ああ、いや、
やっぱり寂しさっていうのは感じるよね。
何の話
寂、あ、寂しさ違う、寒さ、あ、違うだ、間違えた、
全然違う。
さあから始まる言葉で一緒かな。寂しさ、寒さ、
でもある意味自由の寂しいじゃん。
全然、
あ、寂しくないの。
全然寂しくないで、
はい、なんか昨日のなんか夕方お会いしたでしょ、昨日。僕も前、うちの前通ったでしょ、昨日。夕方。
知らんふりして通ったったんや。
なんか寂しそうな
話。いやいや、寒かっただけの話で、ちょっと頼むで声かけといて、と思って、ね。わざと。気づいてんのかなと思って。
気づいて。
普通ならクラクションプッと鳴らすと
か。いや、なんかもう、なんか寂しそうな感じで。
いや、自分が分かってるかどうかちょっと検証したかったから、ね。もう周りをこう、108度こう見ながら動いてるかどうかっていうね。
はい、どうぞ。はい、じゃ次行きましょう。
はい、銀座の方を見て、どこで何しんたか知らんけどね。はい、見られてますよ、
はい
はいはい、どうでもいいんですけど、
一応今日降りましたよね、これ
一応 ね
ちょっとね、
初雪なのかな、
屋根の、ね、初雪でね、うん、ようやく降ったなという感じで、
はい、朝のね、あのとある番組でもね、彦根のインターの模様ですって見てね、降ってますねってこういきなり脅しやがったさかいね、あれ見て、うん、ほんまにも雨やないかと思ったんやけど、まあ、ほらいいんですけど、ね、
あかんな、
まあまあ、ね、積もるほどでは多分ないと思いますしね。
そう、
はい、このままちょっとみぞれもしくは雨も降るという予想ですけども、
まあ、だいたい分かりましたね。もう天気予報は大げさに言うけど、まあ、まあ、ほんなりね、現実はそうでもないっていうかね。
天気予報とね、
うん、
あともう一つ、
まあ、天気予報というか、まあ、ほんのニュースやな。ニュースの仕方、
来年さんの天気って言ってね、
ああ、ちょっと大げさに、
ね、言い過ぎ、
ね、
かもしれない言われたらね、それなんとも言いようがないもん。
もう
で
も、するかもしれない、もう信用できないもんね。もうだから信用できな
く
な
っちゃったもんな。そこまで、もうちょっとオブラートつんでしゃべってよ。
もう信用できなくなっちゃったもんな、うん、だからなあ、これまでのね、いくつもの、ね、繰り返しで、
いやいや、ほんま、ね、ね、うん、もうちょっとね、精度の高いやつやったしね。滋賀県北部でもね、木之本も余呉も、
うん、
ね、長浜市内も、まあ、当然入ってるわけで、うん、下手したら彦根も前原も入ってるという時も言われますからね、はいはい、まあ、確かに広いといえば広いけどね、ずっと近畿地方というのはね、まあ、ほらいいんですけども、はい、まあまあ、ある意味ね、もう仕方ないです、時間の経つのはね、
はい、
毎年この話は12月入ったらイエーイな、イエーイなって話されてましたけども、まあ、これは分かる人は分かってくれると思うんでね、
はい、やっぱあの夏よりは冬の方がいいの、GM は。
え、
僕は断然夏の方がいい。
いや、ほら春の方がいいよ。
ちゃい、
夏か秋ね。
いや、夏か冬。
夏か冬ね。
どっちやろ。
どっちやろな、気分が良かったら冬の方がいいかな。
ああ、そう。もし将来沖縄か北海道でどっちするの。
北海道。
僕は絶対沖縄やな。
沖縄やな。
あ、そうですか。
いやいや、もう何も考えんでええよと、
うん、
ね、食のこと、お金のこと何にも心配せんでええよと言われるやったら他で行きたい。
ああ、そう、
うん、
どういう気やで、
え、
豪雪やで。
いやいや、なかなかこう
めちゃ寒いで、
ね、雪が降ってる雰囲気を見ながら、ね、例えば露天風呂入ってみるとかね、
うん、
なんかそうなってもいいやんか。暑いのは限りなく暑いのは変化が何もないやんか、暑いだけで。
ああ、そう、
うん、
そうか、
冬場は、ね、寒かったら上、羽織ったりだけのことなんでね、はい、っていう滑走なんですけど、まあ、人それで皆さんね、うん、どうよ、いろんなお考え方があると思いますけども、
はい、
はい、
わ、ね、はい、かりました、
はい、はい、今日は12月4日ですので、
はいはい、あ、はい、いよいよあれですね、はい、J リーグな、
はい、
この、 あの7日からね、レイラック氏が、
はい、
ね、そうすると変わりようでしょ。僕から言うんですよ、サッカーの話を。
うめえな、
まあ、レイラック氏が、ね、
あんだけ言うてたのに。
食
わずも嫌いというかね。
ちょちょちょちょちょちょ、いや、もうらね、 まあまあ今いろんなご事情がありましたんでね、まあまあもう今はね純粋にね応援できることになりましたんで、レラックシガさんがねこの7日14日とね、J リーグ上るかどうかのね入れ替え戦がねありますんでね、7日が平和堂ハト平和堂ハトスタジアムで平和堂ハトスタジアムでありますんでね、はい、ぜひね応援に行っていただきたいなと思いますんで、
はい、
これで事実上入場無料でしょこれ。
いやあのね
申請する、
うん、それからちょっとねチケットというか電子チケットをもらうのにちょっと今までは例えば広報の QR コード読んでねって済んだんですけど、うん、年間フリーパスっていうかな年間チケットも使えないし、
あそう、
専用のチケットをちょっと手に入れないと今回は入れないと。
入場無料じゃないの？
完全無料ではないですね。
あそうなの？
はい、
あちょっとこれ確認しよう
か。確認してくださいね。市役所やったら例えば4階のスポーツ推進室に行ったりとか、ね、ちょっとねこの無料といいますかデジタルチケットはそこへ行かないともらえないということですので、ね、
でも例えば土曜日とかは当日とかはあかんの？
何が？
土日はもらいに行けへんやの？
だから早めに行ってくださいということですよ。あと市長やったからどっかねごめんなさいその話になると思ってて調べてませんけど、まあ、なんせ別途いるんですわ。
あんまり
はい入場料は2000円だから1500円子供が小中が1000円が、まあ、なぜお金はいります今度はね。
そのいるの、はい、あれですか、
はい、
まあ、今回は J リーグの主催になるもんね、
はい、
ね、そうやな、
はい、ということで以前申しておりましたラジオの中継も、うん、昨日返事がありまして
どうでしたか、
結果的に辞、はい、めになりました。
やめ
はい、
どうするんですか当日は。
当日は一観覧車ということで。
あ、行くんですか。
はい、
入場派って行くの。
いやだからプレスの方で行こうと思
って。あれプレス申請したちゃんと申請したかな。
別に表から入らず表は別にいいと思うね。分からんけど
一応なんか申請いるんで。あまあでもまあ
俺は自分フィールド入るからや
ろ。フィールドはそうそう、うん、フィールド入るで。
やっぱ入れへん、入っても意味ないもん。
あそうか、
うちはね、うん、はい、まあまあまあ中の方で考えます。
はい、
まあ、とりあえずね、J に上がるとね、今までよりもやっぱすごい経済効果が生まれるというのをだんだんひしひしとこう改めて感じてきたのでね、
はい、
まあ、なんとか上がってもらわないと、ここでこけれてしまうと、あらってなってしまうと、なんか世界遺産の時もそうでしたけど、あらっていう感じになってしまうと、
はい、
なんかね、なんかこう気分的にね、このテンション低くなってしまうのでね、何が何でもちょっと J だけはちょっと今上がってほしいなと思いますね。
はい
うん、また新たないい問題やがね、いい意味でね、問題というとおかしいの課題が生まれてくると思いますんでね、
はい
はい、明るい楽しい活気ある彦根にね、はい、少しでもこう近づけられたらなと、はい、サッカーを通じて。
そうですね、
はい
はい、まあ、とりあえず上がってもらいましょう、ね、
はい、
上がってもらって、
あれやろ得失点差やろ、はい、2試合しかないから、3対0で勝っても、
うん、
勝って2対0で負けても得失点差が1やから上がれるわけやね、うん、そういう考え方やね。
まあなんかまあいろんな条件があるみたいでね、
うんうん、
いろんなのやからね。
何の条件？
じゃだからまあこういう場合は何やに、こういう場合はバーって何か書いてましたわ、
はい、
う
ん、あまりいかげんなことを言えないでやめましょう。お互いに言わんときましょう。
まあ、多分まあもうインターネット見たら出てきますんで
そっちかい。
はいはい、まあ、あとはちょっとまだ硬いニュースいきますか。
硬いの？
これのね、
はい、どうぞ、
はい、今ね、まあ、まあまあまあうちでは何回か報じてるんですけど、まあまあ、うち以外でね、まあ、京都新聞が先週報じて、で毎日がこの日曜日かな、で中日がね、おとつい報じましたけど、今まあ、まあ、なんやかんや注目 の、 俳優館ね、俳優館話がね、ここに来て、熱くなってまいりましてですね、まあ、俳優館、まあ、今彦根氏がね解体の方針をしましますけど、やはりね、もう民間企業がねあそこを購入して、まあ、お店兼文化施設にしたいという、ね、意向を示されて今、まあ、彦根商工会議所さんもね、保存に動きましてですね、今、まあ、NPO の2団体と彦根商工会議所さんが、まあ、保存を求めていると。一方の彦根市は解体の意向は崩していないということでね、 まあ、この辺の対立構図が、ね、生まれてしまいまして、なかなかどうなるか、ね、どっちに転ぶかというね、今瀬戸際の段階なんですけどね、どうですかあそこは、まあ、大正時代の、まあ、残っている貴重な建物ですけど GM はどうですか改めて。
いやもう解体って方向決めたら解体でいいんじゃないですか。
あそうですか、
うん、
なるほど解体したら終わりですよ、
うん
ねはい、あそこもあの一等地ですよ。
んいや、ね、一等地というか、まあ、解体っていう決めたんやからね、うん、行政が、まあはい、これはそれに粛々と進めていくしかないのかなと。
いやいや行政が粛々と決めることに対してやで反対をやるというのは、まあ、これ民主主義のねこの流れ
で、ね、いやいや、はい、まあまあまあまあそれもっと言うなら、うんまあ、方向性っていった段階でもっと早い段階から反対もあってもいいのかなと思ったりするけどな。
まあだからその辺も確定するまでね、まあほらあの情報もなかなかニュースできないですしね、まあ、僕でさえもこの動きを指したのがちょうど1年ぐらい前ですんでね、うん、でまあで報じ始めたのもまあ今年に入ってからですんで、まあほんでまあで動き出したのでまああの市長選もありましたしね、その辺の方針が変わるかもしれないという動きもありましたし、でまあほんであの議会がまあ8月にね、最終的なことも決着を、まあ、この条例の廃止案とかこの解体のね、解体費用の予算を認めましたんで、
うん
ねまあまあ、でそこからね、まあ、ようやく、まあ、市民団体が、ね、動き始めたということでね、
うん
はい、まあまあまあだから時期的にはちょっとね、この解体のペースというのはちょっと早いという形でね、この市民団体も言うてますし、もう少しねこういうことになってしまったんでね、この解体を強行するんじゃなしにね、市民団体あとは商工会議所さんのね、意見を聞きながら、まあ、こう対話をしながらね、一応この辺まあ記者会見でも僕は一応あの市長の方には言いときましたけど、まあ、ここはねこういう時こそ対話をね、重視してね、進めていただきたいなと、まあ、俺はまあ万が一解体の方向になるかもしれませんけどね、納得のいくね解決をねしながら解決し対話をしてほしいなと思いますけど、はい
うん、まあまあいろいろとこうオープンできない、まあね、話もなんかあるんでしょうねきっと、わかりませんよ推測ですよ、
まあまあね、なぜあそこまあ保存に動かれてるかというと、うん、やはりまあ四馬城スクエアというのは一つ、まあ、大正ロマンの街でね、
うん
まあ、大正というのをね、まあ、あのされてますし、そこにもう一番近い建物もあると、あとはこのまあ観光の回遊性というねところもね、まあ、彦根市課題になってますんで、まあ、キャッスルロードからこっちにねこの市街地につなげていく、そのまあ一つの拠点としてねそういうお店をしたいという考え方がありますし、ちょうどあそこはあの角地ですんでね、ちょうどね角地で、まあいい場所でもあるということでね、そういう観光客の回遊性を持っていくということもね、ありますんでね、ほんでまあ文化財保護というねこのを、まあ、やはり彦根市民へのあの意識づけというのもね重要ですし、こういう観光文化財保護というね点々からもね、重要なのではないかというね、これがまあ文化団体商工会所さんのね考え方で、やはりこれをね、まあなかなか彦根市としてもねあの無視するわけにはいかないんじゃないですか。
はい、そうですね、
はい
はい、ちょっと話題変えさせてもらっても、
もう一回
あのちょっと今緊急のラインが入
ってきました。
先ほど我々がサッカーのええ加減な話をしておりましてですね、うん、あのリスナーさんの方からちょっと情報提供いただきまして、無料招待付きのチラシをですね市の各施設に設置しておりますということですので、見ててちゃんと我々はチェックしとかなあかんねんけどね、あのリスナーさんから今ちょっと情報いただきまして、月曜日から金曜日の要は会長時間内ですね、今週今日明日ですね、市役所の4階のスポーツ振興課福祉センター、稲江支所、鳥本出張所、川瀬出張所、亀山出張所にて、無料のチラシを置いているということですので、はい、クラブからの無料招待チケット、チラシをいただいたということですので、
どういう方から来たんですか、はい、
ぜひともこのチラシを持っていただいて、ぜひとも会場の方にお越しくださいということでございます、
はい、
ありがとうございます、いつもありがとうございます、はい また引き続き情報提供をよろしくお願いします、はい。まあ、これは生放送の楽しみやね、
まあ、すごいな。
最近ねちょっとねいろいろ全然話変わって申し訳ないんだけど、うん、まあ、生放送はやっぱりね収録するより生放送最高に面白いよこれね。
まあな、
うん、当然ながら慣れてない人は当然緊張はしちゃって嫌って言われるけど、うん、まあ、やっぱりこうねリアルタイムにこうパッと伝えられる楽しみというのがね、うん、やっぱりこう生放送絶対面白いんでね、
はい、
これは簡単となかなかラジオの楽しみにもないかなと思ってね、まあ、まあごめんなさい話変わりましたけど、はい、まあ、なぜラジオ報道でもこう生放送でリアルタイムで情報提供できるのがラジオの楽しみかなと思いますのでね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい。まあ、まあ一応まあね、まあ、俳優界の話
は、あ、はい、戻るんですか、はい、また戻るんですか、はい、
ちょうどね、まあ、僕もけどこの今、まあ、僕らとかマスコミがあの男女共同参画センターウィズと、まあ、俳優館ね、まあ、今いろんな公共施設の今廃止を、ね、どんどん、まあ、してる中でこれなぜこの2つ、ね、2つに、まあまあ、ちょうどあの昨年まではふれあいの館も、まあ、このマスコミは熱く言ってましたけどなぜウィズとか俳優館を僕らが熱くなるかという、ね、その意味を、ね、その、行政としては把握しなダメだよということなんですよね。やはりまあ、ウィズに関しては、もう男女共同参画というね、この世の中の流れ、まだまだ発展途上のね、途上の中で、こういう重要な施設を、拠点の施設を、簡単にこの財政難という理由だけでね、廃館していいのかっていう僕は疑問の投げかけ。あとこのまあ、この俳優館に関しては文化財の保護、ね、そういう視点から、あの簡単に解体させるわけにはいかないというね、じゃないかというね、そういう疑問の視点、ね、そういう、ちょっとね、こういう視点からウィズと俳優館がなぜ反対されるかというね、その、あの理由をね、もう少し行政は、この背景をね、ちょっともうちょっとちゃんとね、把握した方がいいという思いますんでね、なぜこれだけ、この、まあ、僕ら、まあ、いわゆるオールドメディアというね、まあ、この、言われてますけどね、オールドメディアがなぜこういう声を上げるかというね、あとはこの市民団体とかね、このまあ全国組織もウィズに関しては上がってますけどね、なぜ上がってくるかというとね、そういうこの理由背景をね、もう少ししっかりとね、把握するべきだなと思いますんでね、まあ、まあ、今ちなみに他の、まあ、閉館の施設に関して、上がってる施設に関しては、まだそんなにね、上がってないでしょ。ね、そこをもうちょっとね、分析して、このま今度をね、今後公共施設をね、廃止するならね、していくなら、もう少しその辺の背景をね、分析した上で進めていくべきだなと思いますけどね。はい。
はい。
はい。あとは、もう一、まあ、一つ、ウィズ俳優館に続く、この最も彦根市のね、課題であるゴミ処理場ね。ゴミ処理場。まあ、トンネルコンポスト方式っていうね。これまあ、前管理者、前市長がね、まあ、進めてきた話ですけど、やはりね、ここに来ていろんな課題がね、また新しい課題がね、出てきたということで、この間まあ発表がありまして、まあ、あの新聞各紙、まあ、テレビは報じたかな、まあ、新聞はほぼね、報じましたけど、これ新たな課題は GM はご存知ですか、把握してます？
いやいや把握してないです。ジョンがぜひとも紹介してくださいね、
はい
はい。
まあ、このトンネルコンボ方式というのは、まあ、要するにまあゴミを処分してそのまああの出てきたものをあの固形燃料、まあ、硬いものにしてこれを再利用するというね、この流れのトンネルコンポスト方式というのがね、まあ、簡単に言えばそうなんですけど、まあ、あの、ね、彦根犬神愛称の、まあ、1市4町で進めているゴミ処理場の方式、トンネルコンポスト方式というのは固形燃料の前段階、まあ、まだちょっとあの柔らかい状態 の, あのフラフというね、フラフというんですけど、まあ、固形燃料の前のね呼び方はフラフというんですけどね、これをこの産廃工場に持ち込んでそこで、まあ、固形燃料化するんですけどね、そのまあフラフの状態をまあ活用できるかのこの実際にね、実証実験をまああのしようとしてきたんですけど、どうもねやはりこのフラフの中の素材の中の重要な塩素濃度っていうのがあるんですけど、そこを今原外圏の場合は 0.6% 塩素濃度がね なんですけど、これがそのフラフを下ろす会社は 0.3% 以下にしてほしいというね、今回ね、提示がありまして、これはね、まあ、その一市四町のゴミ処理場の組合によると、極めて難しいと、非常に困難な状況になったというね、このやっぱ 0.3% の差が非常に大きくて、ほぼ実現は難しいだろうと言われてますんでね、その課題はこの致命傷になっていると。あとこれとこの、まあ、トンネル梱包方式の施設の建設する会社が、まあ、今まではあの2社候補があったんですけど、1社がちょっと退きましてですね、今、まあ、アンビエンタ社という、ね、まあ、本店立東市ですけど、まあ、そこだけになってしまったと。要するに、まあ、あのこの競争原理がね、働かくなって、今後、まあ、建設費もね、上がる可能性もあるということでね、まあ、等々のね、課題が、まあ、出てきているということで、あと、まあまあ、まあ、他にもあるんですけど、まあ、こういうね、まあ、トンネル梱包等方式は、なかなか今、まあ、あの、香川県の方でね、あの、紙の大きな会社のね、工場があるところには、まあ、うまくいってるんですけど、まあ、この辺はね、こんなに大きな、この固形燃料を、下ろせるようなね、大きな工場もなかなか見当たらないんで、なかなかね、このトンネルコンポスト方式っていうのね、この原外圏のゴミ処理場で進めるのは、まあ、困難な状況になったというね、この管理組合の発表ですけどね、なかなかこれで、まあ、そういうことを受けて、来年のね、1月議会、1月のこのゴミ処理場の組合議会ですね、組合議会の方に、何らかの提示をね、まあ、最終的な提示を、まあ、するということですけどね。はい。今、こういう流れですけど、大体分かってましたか？
はい、分かりました。
はい。どうですか、はい、GM、トンネル梱包方式については。
まあ、そうなるように、ちょっともう少し、しかるべき検証を進めてもらいたいですね。
そうなるようにって
のは？いやいや、それから 0.3% の必ず、絶対的にという問題ではないよね。限りなく不可能って言うけど、
一応ね、
中の方法ないのかな、という。
前回の調査でもうギリギリだった話ですわ。これでギリギリで 0.6% まで実現させたってことでね。はい。らしいですね。そういうことでらしいです。で、もうこれ以上は、まあ、仮組めると、困難な、
うん、
困難な状況という、非常に困難って言ってましたね。はい。非常に困難。
でもまあ、とりあえずそうなるかなんかわからんけど、検証はするという話になってたよね。
そうですね。
だから 0.6 しかなりませんでしたっていうのを、ね、費用をかけてでも検証をして、その結果こうなりましたっていうのはしてほしいですね。今の段階誰がどう言うてるか分かりませんけども、
うん、
検証をするって決めたから検証して、しかるべく次の判断をしてもらいたいと思いますね。
はい。
はい。
はい、もう何、次の判断というのは、も
ともとの
方式をやめて、
そのするかしないかための検証なんよね。
そうそうそう。
だからそこに検証をする前に判断するんじゃなくて、検証はしてもらって、うん、その結果、この数字になりましたけど、どうしましょうっていうふうな進め方をしてもらわないとって形ですね。うん、
はい。はいはい、ね、まあまあ、まあ、これではね、一応、最終的には、議会がね、決めますんでね。はい。
だから議会にも決めるのに、それなりに専門性の高いものではなくて、ある程度ほんまに多様な方面での少し時間かけてでもしっかりとして検証してもらわないとということですね。
はい。
うん、なんか難しい資料バーッと出されてね、ああじゃあこうじゃあどうしましょう、業者が専門家がコンサルタントがこうしましょうって言うただけでなくって、ほんまに市民のことも考えながら、市民の普段の生活行動も考えながら、しっかりべき判断を議会の方でしてもらいたいなと思いますね。
はい。
はい、
まあまあ、一応ね、まあ、ほんまは12月議会にね、この、報告する予定だったみたいですけど、
うん、
なかなか、ちょっとね、やっぱりこの検証が必要ということでね、1ヶ月、1月のあの、臨時会の方にね、伸ばしたということですけどね。
いや、まあ、臨時会でも、臨時会で何でも言えば、もうとりあえず、しっかりべきと検証してもらいたいですね。
はい。
はい。しっかり大事なことですんでね。
はい。重要ですよ、これは。はい。
だから時間かけて、はい、
ゴミの場合はもう早急にやらんとね。
うん、だから、そうそう。
もう、遅れてます
ね。まあ、後からではなくてね、ほんまに緊急性を持って、はい、緊急の課題としてね、議会の方でも、先頭切って検証してもらいたいなと思います。
まあ、このゴミ処理場はね、児玉田島市長のね、これも任期中、これ一番もう、まあ、もうここのためだけに、まあ、もちろん歳入増の戦略も大事だけど、これがね、やはりね、ゴミ処理場というのがね、もう最も大事で、もう田島さんにとってのこれはもうね、もう最重要の、責務になってきますんでね、このゴミ処理場というのをね、もうなんとか決着してね、まあもうトンネルコンパスをもうやめるんだったらもうやめるというね、1月議会でやめるという結論を出してね、で次の道にね、もう進んで、それをね、軌道にね、もう確定させていくというね、その方向性をね、もう、まあ、もう議会もね、こういうまあ政局にはもう多分もう目を覚ましたでしょう。ほんね、議会ももう目を覚ましてですね、もう次の道にね、進むべきだなと思いますんで、はい。はい。まあ、こういうね、ゴミ処理場をね、前に進めていくというね、俺はね、一番重要ですんで。この辺ね、やはり、市民の皆さんもね、これ、市民、関心あるかな？
いやー、ないやろ。
ほら、まあ、これは行政。
ないやろで言い切ってしまったらあかんけど。
行政、マスコミ、議会は、かなり、重点的
な。いや、そうやから、市民の皆さんは、しっかりべき、例えばこの学校やったらね、燃えるゴミは月曜日と木曜日しっかりとしてね、金曜日にはハイプラしてね、と、うん、ちゃんと回収に来てね、と、はい、いう、それだけしかないと思うんで、その回収された後がどうなってるかっていうのは、はい、清掃センター行って燃やしてはんやな、ご苦労さんです、っていう形ぐらいしかないんちゃうかなと思うよ。
はい。
うん。まあ、幸いにも、あ、まあいいわ。ゴミのね、分別の方法については、しっかりとね、うん、市民の方も頑張っておられるんで、それはいいんでしょうけど、その後はまあ、頑張って燃やしてはんやなぐらいしかないし、ああ、なんか困ってはんやなぐらいしかないかなと思うよ、きっと。
どうでしょう、うん、ちょっと僕、この間ね、清掃センターをちょっと見学させていただきましてですね、うん、この老朽度具合っていうのをね、まあ、もう目のあたりにね、目のあたりにさせてもらったんですけどね、やはり、まあ、もうこういう老朽化がね、もう目に見えてね、わかるような状況と。で、まあ実際、もう今、彦根市の場合は、もう外部委託をね、して、年間、億単位のね、負担もかかってるというね。で、まあ、この、今進めてるゴミ処理場もね、完成するのは10年後ぐらいになってますんでね。
生きてるかな、そうなってくるとな。
そうなんですよ。だからもう、ねえ、もういい加減にせんとね。こんな、政局云々にね、こんな、このごちゃごちゃしてる、ね、間がないんですよ、今ね。もうゴミ処理場に関しては。もう、まあ、ほら、まあ、トンネルコンパスを進めるなら進めるでもいいし、もう、だからもうやめるんだったら早くやめてね、もう次の道をもう進めていくというね、まあ、くだらない政局にね、こんな、ごたごたしてるんじゃなしにね、この市民のためを思うならね、こんなくだらない政局よりもね、
くだらないことは
もうね、次の道に早く進んでほしいなと思うんでね、
はい、まあ、時間がないので、はい、さっさと行きたいと思いますけど、
はい、
まあまあ、今ちょっと思ったけど、この県域に1箇所じゃなくて小規模の発電所を2箇所ぐらい作れへんかなとふっと思ったけどな、難しいのかな、
なんで
小規模な発電所、
小規模な発電所、
こんなドーンと大きいものじゃなくてね、うん、もっと小規模な発電所、
うん、
もう作れへんものかなと思ったりしたけどな、
うん、
1個で 1個で10億じゃなくて2個で、10億になるようなね、
うん、
なんかならへんかなとふっと思った素人ながら、
うんうん、
この大きいものドーンと作ると時間かかるしなかなかやけど、
発電所、
はい、焼却所、
焼却所やろ、
うん、だからその焼却に対してまた発電所がなんかこう民間の施設に入ってくれると面白いかなと思ったんですけど、まあその話はまた夜しましょうか、はい、お時間をやってまいりました、はいはい、週末はレイラックの試合の、ね、応援にぜひとも行っていただきたいと思います、はい、来週は、まずどんな試合になったか、まあ、感想をお話しできればなと思います、うん、そんなこんなでお送りしてまいりました春秋ラジオ、この番組は FM コネ本社 S アクアシステムスタジオより、うん、私データ会ディレクターの小畑義彦と、ちょっと早かったかな、
はい、はい、はい、まあ、時間あるのまだ。
まあ、もう、はい、20秒しかない。
はい。はい、滋賀彦根、ね、新聞社の山田貴でお送りしました。はい、
天気もね、今、晴れになってきましたんでね、うんうん、まあ、寒いですけども、皆さん、体調管理も十分お気をつけて、はい、お過ごしください。
はい、
では、お仕事の方は、せーの、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。